はい、皆さん、おはようございます。今日でですね、ヨハネの第3の手紙が終わりになりますので、ヨハネ関係とこの手紙関係全体のことに少しだけ触れて、そして今日のところでも最後に出てくる現在世界の誰もがですね、一番求めてると、この平和ですね、これを一般的な平和っていうのは子供でもわかる。戦争がない状態だ。でもそういう単純な問題じゃないんですね。それで、聖書における平和というのはどういうことなのか。ということを、この聖書はですね、モーセという人のことを早くから書いてありますが、モーセは三千数百年も、はるか前からです。ずっとそれから内容の本質は変わらない。で、ずっと伝わっていた。そのぐらい変える必要がないからです。それは真理なんですね。永遠性。新聞、雑誌、ニュース、SNS、みんな絶えず変わる。嘘もいっぱいあるわけです。ああいう SNS がなかった時代、80年前はですね、政府が厳しい統制をして、平和を、戦争をやめるべきだって言い出すものなら、非国民だって逮捕されて、それでひどい目に遭わされたんですね。死んだ人もおるわけです。寒い寒いどこをぶち込まれて。そういうふうにですね、平和に関してですね、戦争が始まると、いつの時代も嘘の情報がいっぱい流されたりして、そして反対者を弾圧するということが起こるんですね。どこでもそうです。はい。そこで、今日は、ヨハネの関係の全部、5年近くかかって、ヨハネ福音書とヨハネの手紙ということですが、ヨハネの第3の手紙で、一応そのヨハネ関係が終わるということで、終わったからマスターしたの全然関係ないんですね。一応、ずっとやっていくのが終わったというわけです。そこのところの最後にもですね、これは前の時も触れましたから、わかると思いますが、あなた方に、あなたに書くことはいっぱいあると。けれども、ペンやインクで書こうと思わないと。まあ、ペン、イン、簡単に言うけど、昔はそれさえなかったんですよ。なかなかなかった。砂漠地帯でペンなんていうものを探すのさえ水草の尖ってないぐらい。その紙がないわけですね。かやつり草。かやつり草科の背の高いもの。それの茎、芯を叩いて、そうやって交互に腫れ合わせていくと。そういうふうな大変な労力がいったわけです。それなかなか書けない。それでもさらにいいのが直接会うということだということを言ってるんですね。今はボールペンも万年筆もいくらでも鉛筆もあるけども、書くという人は本当に少なくなってしまったんですね。パッとメール、LINE とかでやってしまうと。でもそこには筆跡でもその人の状態がわかるんですね。私はいつも時間で走り書きみたいなものですけど、それでもいつも、続けて書いたことない。逆に私の妻、恵美子さんなんかは、もう60年前から知り合いですけども、最初からずっと走り書きで書いたことはなかったんですね。対照的にだったんですも。それでもわかるんですね。あ、こう、すみません。いつも走り書きだな。あるいは書く雰囲気。ところが、デジタルでパッと送ったら、そういう文字に込められた、あるいは直接ペンと取って、便箋も選んで、それが全くなくなるわけです。何か情報が同じだと思うと大違いなんですね。それとはね、直接会うということとは全く違うわけです。オンラインで聞くということと、直接会うということは、特にこの恵美子さんのような、よく観察してみると、直接会ったりいろいろ反応するけど、オンラインでいくら画面を見せてもう数年前から反応しないわけです。オンラインで見て同じようになっていうのは、これは人間想像力を働かせるから、切った人なら結構いけるわけですね、写真だけ見ても。でもそれがなくなっていくと、直接会うと表情や声の調子、雰囲気、目、それで掴み取るっていうことができるわけです。もうちょっと、歌の時は声までやっとったんですけど、やはり眠る時間が増えてしまう。あります。でもこういうところにおるからですね、いろんな刺激を受けて、もう、 初期の保異病棟でから10年あまり超えてきたわけですけども、まあ、だけど目と表情とかそういうニコニコしたりするのは生きた表情がずっと残されてるんですね、最後に。それで、この親しく話し合いたい、もう本当に大事なことなんですね。できないときには、できれば時間がある人は直接、肉筆で書くと、その人の心の状態、また手が、便箋を用意して、そして買ってきて書く、そのエネルギー、筆跡、書き方、それで内容以外に伝わるものがある。だから年賀状も意味ないこと決してないで、年賀状を心を込めて書いて、例えばクリスチャンな聖書の言葉を書いたり、簡単なカットができた絵を書いたりすると、あるいは自分にとって撮影写真入れると、ぐんとこう、良いわけですね。で、私も時間がないから、毎月毎月ずっともう50年以上渡って送り続けてるから、書く時間がないから、年賀状は書かないけれども、書ける人は当然、それは書いた方がいいと。それから、それで最後にこの人が、ヨハネ、感じていたのが、あなたに平和があるようにと。そしてこれは以前から何度も言ってますが、パウロの手紙でもですね、ローマ書、コリント書、ガラテヤ書、エペソ書、みんな平和、恵みっていうのは日本語の恵みとも違うんですね。ねえ、この間降った雨、何ヶ月も降らなくて、東京方面でもずーっと川底が見えると。何十年ぶりだ。雨降らなくて。やっと降った。これは恵みの雨ですね。って、ラジオでも言ってたぐらい、日常的に使うんですけども、それと全く違うんですね。それも日本語で言う、まあ、この漢字はまあ中国語ですけども、恵みという言葉は昔からあった日本です。これは、良いことなんでも恵みって言いますね。恵みの雨。でも、恵みの雨が来て、雨があんまり降りすぎて、洪水で家が流れて、これ大変な災害になる。家も壊されて、前もありましたけど。私の家でも山にあるから、大雨が降ったら絶えず、真夜中でも慌てて排水路を作ってしないと、押し流されてきて、岩がダーンとぶつかったことなんですけどね。まあ、そういうこともあって、まあ、とにかく山の生活と全く違うわけなんですけども、そういうふうに、雨は雨でも、ある人には、恵みの雨でも、ある人の大災害ってのは大変なことになる。違うんですね、恵みって言うより。例えば、子供生まれた。これ大きな恵みだと思っても、その子供は親に猛反撃をして、誰よりも、他人よりも激しい反撃をする場合もあったりするわけです。恵み、いいなと思って、一時的、このような場合。けれども、ここで言う恵みは、ずーっと続く恵みなんです。たとえ病気になると、まあ、さらにその恵み。死んでもその恵み続く。そういうふうに聖書で書く良きものっていうのは、一時的なものじゃないんですね。だからスポーツで勝利したかった、わーって、一時的ですよね。地位でも高いって言ったかった、わーって喜ぶ。みんな変わっていくわけです。もうあと10年、20年、みんな名前忘れていくんですよね。野球、スポーツにみんなどんどん変わっていくわけです。けど何があっても変わらない。3000年以上経っても変わらないんですね、内容。それ一番はこの聖書なんですね。私がこれを初めて大学4年の時に、たまたまっていうか、本当不思議だけども、何気なく取った書棚。それが一人の、きっかけは女子学生から3年になったら、大学の理学部自治会委員になってほしいと、切実に言われたんです。250人中5人おるんですね。まあ政治関係の引っ張っていくリーダーの学生自治会って、学内の問題、特に学外のベトナム戦争反対、いろんな安保反対とか。そんな時間はないと。私アルバイトと、特殊教育ワクチンで全部やっていかないかんっていう。それでも複数回何度も来て言うから、そんな1年間だけということで、まあ、それは私はいろんな国の議論とかいろいろ要してやったっていうこともあるかもしれませんが。だからマルクス主義は、熱心な人は、勉強もするけど熱心な人は、マルクス・レーニン関係の思想に詳しかったんですね。当時の運動している、積極的に。これ当然それは勉強しようと思って、マルクス主義関係のことも読み始めたら、マルクス主義とキリスト教って本があったから、これをちょっと見て、これは柳原という名前、その時初めて知ったんですね。てか、その内容は、唯物論ってはっきり 金も捨てたから、唯物論と神なんかいない。アヘンのようなもんだ。っていうふうな意図のことを悪く言うと、キリスト教とは全然違うから、こんな本読んでもと思って読まないで、ほとんど名前だけ不思議な覚えた。そしたらすぐ間もなく、キリスト教入門の方があったんですね、ちょっと。それをたまたま古本屋で手に取って、そこの本に半ページ、この前も言いましたように、これは繰り返し私はそこから引っ張ってんだ。イエス様は十字架でなぜ死んだか。私たちの様々な心の悪い点、正しい道、真実や愛に背く、それを罪という言葉で言っていますが、それをみんな身代わりになって追って死んでくださったと。何かを身代わりになって死んでることは、昔大洪水が続いたら、生きた人柱に、生きた人間を埋め込んで、神々を怒っとんやと、なだめるためとか言う、そんな発想もあったぐらいですけども、イエス様は、神様から、一番神様の本質、愛と真実、小さきものに本当に注ぐ。その力を与えられて地上に来た挙句に、徹底して憎まれて、十字架で首で打ちつけられる。それその放置される。それほど苦しい死に方はないわけです。一番良いことをして、そんな目に遭う。この世はそんなもんだ。でもそれで終わったんじゃない。三日後に復活をして、そうして神様のところに帰って、今は神様と同じ、聖なる霊、風、命の水のような存在となって、全世界をそれから吹き始め、流れ出したんですね。私はその風にパッと当たった。この本で。柳原という人の本をたまたま何気なく、この間読んだ本だと、読んだと、名前を覚えた人は、たまたまあったから、当時、京都の巨大の裏にいっぱい古本屋が並んでたんです。まあ、よく行ってた。その中でまた行って別のとこで。そしたら、ほんのほんの一ページの半分でこの前言いましたですね。ただ、それだけなんです。それで私はもう、あれから50年以上、ずっと変わりない。それだけ持続するものの力は一体何か。それは人間的な思想、考え、説、そんなのじゃないから。神様の言葉だからです。本当に受け取ったら、これも揺るがないんです。さっきの歌じゃないけど。この言葉自体が揺るがない。内村勘蔵もどうして、つい最近も出たばかりですね。内村勘蔵に関する、キリスト教入門に関する本。トップに内村勘蔵が出て、写真入りですね。出たばかりです。このように、日本で最も影響力の大きくて、日本の代表的書店である岩波書店から、まあ、40巻近い全集、日記まで全部含まれているという。それが戦前から出てたんですね。そういう影響力、元は何なのか。それは十字架なんです。イエス・キリスト様はみんなの罪を担って、しかもそれがですね、500年ほど前から予言されていたんですね。この旧約聖書のイザヤ書に53。他のいろんなところで。それが中心中の中心。そこから内村はあれだけ影響力大きいのを発揮していったんです。それぐらいキリスト教の十字架っていうのは根源的なもの。私にとってもそうです。今の。で、そのイエス様が私たちのみんな過去に誰でも静かに振り返ってみたら、あの時はああいう風にですね、悪いこと言った。心で思った。ああいうことした。言うべきこと、するべきことしなかった。逆に悪いことした。自分の肉親から始めて、兄弟から友人から先生。みんなに対して静かに振り返ったら、本当に祈りやら愛のないことばっかりあったはずですね、誰でも。そういう風に本当の良い、道から外れたことを平気でやってた。パッと同時に気圧化されたわけです。その罪やよこと、こんな、無償物取るとか、まあ大体クラスで院長とかよくやっておったし、不足教育行っても役員もしたり、生徒会活動のいろんなことをやってたりしたから、そんな悪いことをすべきことは思い出しもしなかったけれども、だけど、それと次元が違う。するべきことに気がつかない。ことは前も言いましたけど、 いつもこういう、今年は特に思い出すわけですね。80年前、80年前に今頃は赤ちゃんで寒い中を母親は本当に必死でさまよってた。かろうじて私はそこで生まれて満州から引き上げて帰ってきたから。ところがその母親に本当に感謝のことを言ったことがなかった。でも肝心でなかったからです。自分の目先のことやそういうことばっかりで。それもとても大きな深い罪だということを、特にですね、この5、6年から、そう感じるようになってきたわけです。そういうふうに、50年も以上経ってから、ようやく、その罪の大きさや深さを思う、分かるようになっていくことがあれば、思ってすぐに、あ、こんな思う、考え、思うのといけんと思うこともある。それはもう、こういうふうにですね、誰でも、いくらでもあるわけですね。イエス様が言った隣人を愛するって祈ること。隣って近所の人もそう。親戚もそう。遠くの人もそう。霊的に隣人。過去に会った人。この近所の人もそう。道で通るの、行く人もそう。電車に乗っていっぱい人でも隣人。その電車の中の人にどうか神様、神の国に来たりたまえと。祈るが本当だけれども、そんなことをしないで自分のことだけ考えてると。ということは誰でも、いくらでもあるはずですね。その罪みんな担ってくださって死んだ。それがあって初めて平和の根源になるというわけです。人の憎しみやも持たない。あったらあふれも罪だから神様を清めてくださいと。不思議と憎しみは起こらない。いろんなこと言われてます。そういうことは実際に、まあ、いろいろ私も経験してきたことですね。だからここで平和っていうのはそういうことですね。心の中で自分の罪がいわば許されて、で、別の神様の国からの風、命の水が流れ出すこと、状態だと。だからそういう状態になると人のことをいろいろ妬んだりもしない。憎しんだり、憎しみを持たない。憎しみを持った心が騒ぐかわかるわけですね。そういうふうなことを、ここでそのようなものがあんた方にあるようにということをやはり最後に書いていて、パウロもさっき言ったように、パウロも、どの世間でも恵みと平和があるように、その恵みの最たるものは罪の許しということなんです。他の恵みはですね、雨なんか黙っとったって祈らんだって降ってくるわけです。いくらでもですね、この働いた給料ほいらにある。給料上がらん上がらないと言っても、食べるものするかないのは7億から8億もおることを考えたらですね、食べるものがないんですよ。1日1食もやっと。やし細ろいてる。そんなに比べたらですね、やはりこれがまずい、これはどうこう、本当に贅沢な、まあ、限りですね、そういう人が見たら。ですから、私たちが静かに思ってみたら、食べること、見ること、聞く、何でもですね、本当に良い、正しい道を歩いているから、そうじゃないわけです。貧しい人から見たら、よっぽど贅沢のこと、少しも感謝もしない。で、そういう貧しい人たちは何億となくおるのに、ほとんど思いも寄せない。そういうこと、全部罪ということあるわけですね。だからそういうこと、いくらでも犯してる。今日は罪、どれを犯したかどころじゃなくって、あのテレビで事故や災害や殺人を見たたんびに本当は祈るべきだけど、これもしてない。むしろ逆に興味半分でそれを見ると。NHK に行っても他のテレビ局も興味半分で、むしろ必要がない。そんな死んだ罰だし、そのいろんなところで警察が張り込んでるとか、どうかっぱ、そんな、なんで見せる必要があるか。そうですね。そんなことを興味半分で見て、済んだらギラギラ笑うものを見たら、何のために人の悲劇を見るのか。面白半分。そういうふうなことを以前は考えたこともなかったけども、だんだんとですね、神様の道ということを知らされると、罪なんて正しいことから外れているというのは、日常さんに至るところであるわけです。それら全部を引っかぶって見抜いた上で、そして死んでくださったということですね。それが平和。で、そういう平和や考えられないことだったら、私も以前もだんだん心が暗くなっていた。理学部っていうのは科学上にあるときは真面目だった。真剣な人は。 真理の探求ってことで、浮ついたこと、すごい、本当になかったですね。議論しても、徹夜で一生懸命議論したことある。ベトナム反戦、日本の人はどうなるか、安保ってどうなるか。まあ、それぐらいですね、まあ、熱心な、多かった。特に理学部の場合は、まあ、回線勤めて、どうこうとかいう感じで、とにかく自然科学の真理を追求、探求っていうタイプの人、本当に多かったんですね、当時は。そういうことで、政治社会に関しても真剣に探求していく日本の近代はどうなるか。けれども、遥かな後には5億年、16年経ったら、太陽がすごい膨張してきて、地球も飲み込まれてしまうんだ。それ以前に熱くて水分を全部乾燥してしまう。死滅する。そういうことを大学に入って間もなくはっきり分かってからは、そういうことと人間の現状ですね、自然科学にどんどんいろんなことが荒らされていく。美しい自然もみんな次から次へと開発されてしまう。しかもこれを使わずに済まないんですね。私なんかもこの免許取れないと政権宣言までしてたわ。どうしてか、毎日人を殺すから。どんなに気をつけてっても人を殺してしまうこといっぱい起こってるわけです、現在。2万っていう人がですね、死んだり大怪我して大変な目に遭う。ところが、視覚障害者を、どうしても私が関わって見るようになった。二人の障害者を見るようになった。ということになったら、送り迎えするときに必ず車がなかった。最初は、鉄道とかバスで、通って、だったけど、これができない。なかなかできないが、他の人に静かに頼んで、この人が毎日事故になったら、どうするのかと。それが一番の問題になったので、これは私が免許を取るべきだ。そこで免許を取ったわけですね。で、車がなかったら、今日は田舎の方だったら、どこも行けなくなってしまう。はい。まあそういうことで、いくら車が害を及ぼすものであっても、人を殺すもの、殺人兵器になるものであっても、バスもなく、列車もなくなるってことは取らざるを得ないと。それでうっかり私もしたときに事故を起こしたりもしたわけですね。まあそこの、入り口のところで何度もこすったりしましたけれども。はい。それで、平和っていうものは、それがですね、与えられたら、どのような心の状態になるかっていうのが、今日全く偶然というか、その死の道、偶然というのはありえないんですね。全能の神様にとっては、すべてのことを見通されてるから、高橋公子さんが、詩編23篇を出ましたが、私も2編、これを、これこそは、神様から与えられた平和を、イエス様よりか千年も前から既に体験した人がおったということなんです。詩編23ですね。で、平和というのは神から与えられる。普通の人の考え、今回の選挙でおっしゃると、軍事防備をしなければ抑止力が来るんだ。今のウクライナ、ハマスやら、軍事力をいっぱいしてよそからもらったり。抑止というかになって戦争で悲劇が起こってないのか。まずハマスがこれ以前にずーっとあって、まあ、こんな話をしたら、時間がかかったけど。まあ、きっかけ、まずハマスをバーってやってしまったんですね。軍事力、武力でもって、イスラエルの方に殺したり、これを連れてきた人。そこでイスラエルは前から何倍も浮遊するの分かってるか、こんなことしたら、そもそもダメだったんですよね。ハマスを、そんなことせなんだら、狭い狭いところでもですね、ガザ地区でも、エジプトの大学行ったような、ここで大きな希望を提示になるんだ。こんな女の子の希望を全部封鎖された。もう前の、あそこのガザ地方の生活は天国みたいだ。と言ってる人たち。武力で防衛しようと思ったら、仕返しようと思ったら、あんなひどいことも起こってしまったんです。ウクライナもそうですね。ロシアが攻め込んで、8年間もう南東部ずっと戦争がずっと小さな規模で起こってたんです。それをやめて平和交渉をして領土の半分で渡しといたら、あるいは共通で平和委員会で国連に寄せてもらって、中間地帯なんかしとったら、あの悲劇はなかったんですね。もう、たくさんの人は死んだり、大怪我したり。 防衛するってさて国が守ってるのかと。ますますひどくなってるわけです。戦時中もそうですね。満蒙は日本の生命線だと、守るんだと。ということで満州事変を起こして、私が生まれた、80年生まれた奉天。で、最初にパッと、交通事故を自分やがっといて中国でやったと言って、そこから15年もずっと延々と中国との戦争、それからアメリカ、イギリス、オランダ、イギリスとの戦争を拡大してしまう、莫大な人たちが死んでいった。守ると言ってですね、仕返しをする何部でも出てくるわけです。そしたら、守ったはずの一番大事な国の中心は人間ですよね。次から次へと死んでいくわけです。何百万。中国1500万とか。フィリピンだけでも100万というわけです。そういうふうにですね、私たちは、イエス様の兵を持たなんだら、どうしても復讐根性。自分がこういう手柄をあげたい。南京の虐殺もそこから起こったんですね。一番の人は食料補給、来る前に略奪しながら住んでいった。先人の身のために。まあそういうこともあってですね、だんだんだんだんひどくなって、上海で大きな戦争に始まって、それでまあ、日中戦争という本格的な戦争になってしまって。から、まず人間の中にある妬みは自分が褒められたい。自分がいい目を得たい。その心が粉砕されなかったら、どんなに戦争をしなくなっても、いくらでも悲劇が、日本もそうですね。戦争をしなくて80年。だけど自殺する人は2万人以上。自殺未遂も含めて、原因不明を受けたら数十万と言われているわけです。戦争しなくて80年経っても、食べ物いっぱいあってもそうなんです。本当の平和は23辺にあるような状態。さっきも高橋さんが、たまたまというかですね、たくさんある引用から、まあ、ちょうど私も昨日の夜に、だって夜までいろいろどういうことに結びついて話すからいろいろ考えるんですね。必要で、しても運転中でも。主は我が羊飼い。原文には、ヤウェロイ。ヤウェはロイイヤと私の羊飼いになるんですね。私は欠けることがないです。満たされてるという。褒められなくても、たとえ病気になっても、人から馬鹿にされても、不思議と満たされる。なぜかというと、二節から。こんな、ただ一言に深い意味があるんですね。主っていうのは神様ですね。羊飼いっていうのはギリシャ語でフォーメン。これが羊飼いなんだけど、中国で牧師と訳された。牛偏ですよね。牧師の牧、そうです。本来はこの羊飼いっていう意味なんですね。羊っていうのは、信徒です。まだ信じてない人も含めて、信徒。その人を導く人、神の言葉に紹介して、それを中国語で牧する、牛偏だから牛飼いということに訳したわけで、そのまま受け取っているわけです。もう、主は羊、私の羊飼いだ。私を導いてくださると。欠けることがない。満たされるって。これをだから、ヨハネ福音書ではですね、ヨハネ手紙の最初に言った、一番最初に大事だから書いてあったんですね。神様はどういう方か。怖いお方。目に見えお方。勝手におると思い込んでる。そんなんじゃなくて、まず書いたのは永遠の昔からおられる。それからその神様はですね、恵み、罪の許しを中心と様々な良いことを真に満ちていたと最初に書いてあります。あるべき人間の姿は、モーセにまず与えられた。はるか昔。キリストより千年以上前に。けれど、その罪の許しを中心とする恵みと真理。イエス・キリストから与えられて、そのイエスから満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを。パウロも罪をいくら犯しても犯しても、そのために上を見上げるならば、また許しの大きな恵みを与えられる。満ち溢れる豊かな中から与えられるからこそ、ここに書いてあるように、欠けることがない。人を殺す道具をいっぱい作ってですよ。それで平和なんていう。これ本当に子供は考えてるわけなんですね。みんながどんどん掘って大変な核兵器を武装して、ドローン武装していったら、ますます危険になるわけだから。そういうことを今度の総理もですね、 一層やろうとするようなことを思ってたから、パッとあんな発言出た。半島戦艦が動くようになったら、すぐに万全で壊れるんだっていうようなことを意味したもんだから、ああいうこと、まあ一回言ってたからですね。すぐにああいうふうに言って大変な関係になってしまったわけですが。そしたら、主は私を、どうしてか。なぜ欠けることがないかというと、この2節ですね、支援の。緑の草で休まして、これは羊に関して例えて言ってるんです。右側に伴ってください。これ人間のことなんですよね。私たちいつも本当に心の魂の食べ物をいつもくださるところにいつも導いてくれる。心が渇いたら人を憎んだり、人を怒ったり、人の上に立とうとか、押しのけてしようと思う。こういうことはなくなるわけですね。それ満たされるから人の上に立つことが別に何ともこういうことを求めなくなる。むしろ逆に人から見下されても本当に良いことを少しでも関わりたいと。誰も行きたがらないよ。行かない。行きたがらないところに行こうという気持ちが私もキリストを信じて初めて自然に起こってきた。それで私はまず高等学校教員しかなれんと思ったから、一番誰も行こうとしなかったのは夜間の訂正だった。ね。それで一度は全日制に変わるので、まあ4年間、中間の停止でやってよ、いろんな差が分かると。で、2年間、工業高校からどうですか？で、私は、次1年目でも、まあ、経験変わらせてほしい、直接言ったぐらいだったんですけど、3年間おるもんやと言われて、まあ、ほんな2年目にいた。そこで夜間の停止に変わって、本当にいろんな大変な、こう、まあ、体で、全身でも、まあ、学んだわけですが、それは、そしてそれに耐えることができた大変な暴力があった、いろいろ大変だけど、憩いの水を与えられていたから、ついと満たされて、人が褒めるような有名語だ、どうのこうの関係なく、誰も行きたがらないと行こうと、自然にそういう気持ちになるわけですね。で、競争欲がないわけです。夜間の停止、わざわざ前日はパッと変わりたい人、ほとんど誰もいないわけです。で、私はみんなある意味で希望通りになった。信仰が変わったけど。で、魂を生き返らせてくださるからですね、だから欠けることはないって言える。で、それは、次のところになる。そういう状態になると、正しい道に、皆、神様の名は本質で、愛や真実、永遠の。それにふさわしい道に導いてくださるんです。導きの人生になるということなんです。私はその、みんなが自然科学系の研究やそういう方面に行こうとしている全く反対方向に脅威になるということは、もう誰にも相談しなかったんですよね。後から知ったとみんな反対したんです。なんでわざわざ京都まで行ってと言われましたけども。だけど、そのようにですね、人から褒められたり、誤解されよう、馬鹿にされよう、別に何でもなくなる。むしろ、甘んじてそれを受けると。そういう気持ちに自然になっていったということですね。それが、神様の、まあ、真実を知ると、そういう力を与えられるから、正しい道に導いていかれるんです。それも自分で考えて、こうしようか、こうしようか、自分。まあ、他の人が、他の人はどう思うか。有名な人になったらお金持ちになる。あ、有名になるだろう。そんなん欲しくてなる人もいっぱいおると思いますが、有名になりたいこと本当に思わなかったですね。何か自分の求めるものをしたいということで、一番人間味のない自然科学という方に行ったわけです。けど、全く違う人間そのの相手にする。正しい道に導かれた。で、その次。死の会、たとえ死ぬようなこと、病気にしても、事故、災害、件にしても、恐れないような不思議な力を与えられるというわけ。なぜか。神様は共にいてくださるんだ。あの星空をみんな作った全能、無限大に大きい人が、弱い、たった一個の人間と一緒にどこまでも行ってくれること、どこにあるだろうかと思いますよね。その実感があるから、大なり小なりを、ほら、非常に強力な実感がある人も、弱い実感がある人もおりますが、この共にいてください。イマニュエル、ヘブライ語で言えば、イマニュエル教会ってもありますが、この間、祈りとの会に、 今の教会の聖公会の方も来られておりましたが、教会の前になったり、北海道の瀬田の方にイマニュエルというふうなところもあります。で、絶えず苦難があっても何があっても力づけてください。杖を向いていって羊を間違っていくから走って引っ張っていくなんてするわけですね。で、苦しい、これは本来敵ということはですね。私の敵が前にしても不思議と、青草に休ませる。霊的な食べ物を、力をくださって、こういう、これは神様の本質、ね、香料を入れた特別な香料。救い主や王や大祭司にはこういう注ぐんだったんですね。キリストというのは、そもそもクリーを油を塗る注ぐという意味から来ているわけですが、神様の本質が良いものを注いでください。杯っていうのは、これは葡萄酒の杯に例えて言ったんですけども、さっきの憩いの水、命の水を飲ましてくださると。だから満たされるんだと。しかもこれらみんなタダなんです。この世のうまいものって言ったら、外国まで行って何万円、10万円、20万。他の飲食だったら、政府の高官を前に、あれ、ピーがもてなしてやった。何十万もの食。まあ、びっくりするような高価なものがあるようです。もう本当に普通のもので十分満足する、感謝して。そして最後のところ、恵みとその罪の許しを聞いたいろんな良いことと神様の愛が私を追いかけてくるぐらいにもう離れなくなる。と、人間の愛はですね、絶えず離れる。親子の愛でも子供はすごい反感を持って向かうこともあれば、男女の愛でもすぐに離婚っていうのは、結婚する前にいいわいいわいいとって、パッと変わるってこといくらでもある。けども、人間の愛と違って、どこまでも神様の愛は、身自分が見捨てないから後をついてくるというほどに、もう分からない。私も50年以上経っても、神様の愛から離れたよ、本当に起こらなかった。人間の愛はさっちゅう変わるってことありますね。でも当然です。人間も移りやすい、罪深いもんだ。はい。まあ、そんなことでですね、これが平和の正体である。それでもうちょっと時間が過ぎたんです。あと、マタイの福音書と、最初のとこちょっとだけつながりを言ってきますが、マタイの福音書でイエス様の教えとして一番有名っていうか、よく読まれるのが、マタイの福音書の5章なんですね。新約聖書では6ページです。ここのところ6ページ開いて、新約聖書のこの6ページですね。初めの方です。はい。ちょっとしてください。6ページ、8面の方です。6ページの5章の5章、今日の箇所ですね。2と3、いや3と4だけです。まずこの有名な言葉は、本来祝福されたマッカリオコイ、英語ではブレスターゾーとかにもありますが、ああ、幸いだ、祝福されている。霊において、心と訳してありますが、本来は霊。外国人もスピリットです。霊において貧しい。自分本当に欠けていると。欠けているというのは、正しい良いことができていないと。これを感じる人たちこそ祝福の元になる、出発点。そこから、なぜならっていうのが、日本語訳では抜けてるんです。なぜなら、これはもう英語訳でも全部つけてありますが、ここは飛び込む。天の国、神様の国、あるいは完全な清らかさ、愛や真実や力、永遠性。そういうものが、そんな人たちに与えられるんだ。自分のいかに欠乏、自分がいかに愛や真実を欠けているか、本当に知れば知るほど、そしてそこから十字架のイエス様、これらのうちもみんなになって許してくださった。イエスを磨けることによって、天の宝が追加ついて入ってくる。ここから始まったんですね。この世の方向、まず健康、まずお金、まず家庭。それはみんな共通してると思うんです。何が幸福と思うか、どれか必ずそれ入ってますね。お金がある。家族みんなが仲良い。が健康だ。とか、それと全く関係がない。どんな病気であっても、貧しくても、このことが与えられるわけです。 一番良いものが与えられて、しかもそれはタダだ。しかもそれは値段が変わらない一枚だ。この世で一番値段変わらない金。金がよく非常に高価して高いとかいう。そんな金なんかなくなって取られたら終わりですね。この宝を持っても取られたりしないわけです。私が持ってる、与えられた宝は、50何年、全然取られたりしない。むしろ分かつほど増えると。そしてもう一つ次、驚くべきことですね。ああ、幸いで祝福されている人は、悲しむ人って。悲しむ深い、悲しむ、これこそ不幸を見極めるんじゃないかと。人が死んだ、愛する人。とか、そこからというのは、というのは全部ついてるんですね。普通では何もいいことないですよね。自分の人が死んだ、家が焼けた、大きな事故って、半身不通になった。事故、病気は大きいほど絶望が極まるわけ、自殺しないと。この前から、しばらく前に亡くなられた勝浦さんなんかは、医者の誤診で、首からして全身動かなくなって、何十年も寝たきりになった。声も出なくなった。だから、行くために、もう死にたいよ、というふうな状態だった。それが大きく変えられたわけですね。目の前で私も見てきたかな、ずっと見てきたからよくわかりますが、なぜかというと、その人たちは神様によって慰めるだけで弱いですね。励まし、力づけられるんです。慰めるってことは、ちょっと弱い感じですね、この役語では。そこで初めてその深い悲しみからですね、神様を求めたら、その悲しみをはるかに超える力、その人がいなくなった失望感を埋めて余りあるものを与えてくださるから、ああ、祝福されている。これが、本当の心の平和の原点。こういう代わりに入ってきてくれる力もなかったら、ほら、暗くて同様で平和どころじゃないわけです。私の家はかつてそうだったんですね。母は私を産んだためと、先日の貧困とで体弱り張った時に帰ってきて、悔いも吹きさらしの寒いところで終わらないかになって、もう死にかかった病気になった。もう死に寸前だった。で途中で特別に出て帰ってきてから、もう暗い声、タワーハウス毎日、狭いたった二つの山の、山小屋のところで、本当に暗いとか、もう本当に暗い、ここから脱出したいと、と思えたぐらいです。母親の苦しみや悲しみ、本当に思わなかったですね。自分が脱出したいと。そのぐらい、まあ、人間っていうのは愛のない浅はかなものだと。後からだんだん思い知らされてきたわけですが、そういうことですね。でもその悲しみや苦しみを知ってたらばこそ、後で神様を知った時に本当にそういった悲しみがあってもあまりあるもんだと。そういうふうにですね、本当の平和の道は一人一人をそれしっかり持つことで、武力にやってやっつける。そんなことで考えない。少しでもそういうふうな心の平和、本当の平和がある。奪われない。永遠だと。誰でも願うだけで信じたらもらえる。そういうことを、我々特にキリスト者はですね、それを実施に日々体験して、それを伝えていくという大きな仕事がある。都市が寄っても祈りによって、それを伝える。ということですね。はい。そういうことを今日は特に、ヨハネの終わりに関してですね、他のところにいろんなつながりがあるということで、お話しさせていただきます。ちょっと時間がなくなりましたが、はい。それで終わります。いや、終わりのお祈りをしておきます。神様、今日でヨハネ福音書第一の手紙第二第三話にあたって本当の平和とは何なのか、それこそが人々の平和、社会の平和の根源にあるべきものだということに語らせていただきました。どうかしようそのような主の平和が我々のいろんな方々に広がっていくことができますように、皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。